こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。3分で人生が激変する本は、実業家投資家メンタリストとして活動するロミオ・ロドリゲス J.R. が短い物語を入り口に読者のものの見方へ働きかける自己啓発書である。2015年に JMRA パブリッシングから刊行され、電子版の 1723C を X し、題名の3分は長時間の学習や複雑な理論の習得ではなく、数分で読める凝縮されたメッセージとの出会いを変化の起点にするという本書の形式と狙いを示している。著者は心理学への関心とメンタリズムの経験を背景に、人が出来事そのものよりもそれをどう解釈するかによって行動を変える点に焦点を当てる。したがって本書は、即座に外的環境を一変させる手順書というより、固定化した判断、注意の向け方、自己理解を揺さぶるための短編型の思考教材として位置づけるのが妥当である。短く読める形式を受け身の消費で終えず、自分の現実へ引き寄せて考えることが読書の要点となる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、3分という読書時間を変化の完了ではなく認識転換の入り口として用いる本書の特徴は、人生を変えるための工程そのものが3分で完了すると約束することより、3分で読み終えられる物語に強い問いを圧縮している点にある。人はまとまった時間が取れないと考えると、内省や学習を先延ばしにしやすい。そこで短い文章は、取り組む際の心理的負担を下げ、日常の判断を一旦止める契機になる。著者が示す激変は、外部の条件が即座に変わることではなく、同じ状況を別の枠組みで見ることで次の選択が変わりうるという意味で理解する必要がある。短文であるほど読者は説明を受け取るだけでは足りず、自らの経験、恐れ、習慣を補って意味を完成させる。その余白が本書の読書体験の中心にある。ただし、短時間で得た気づきは忘れやすい。印象に残った一節を、自分が先延ばししている場面や対人関係の反応など一つの具体的な行動場面に結びつけて検証して初めて、読後の刺激は継続的な変化の材料になる。題名を即効的な万能解決の主張としてではなく、注意と解釈を切り替える最小単位の提案として読むことが重要である。次に、短い物語の余白が読者自身の思考パターンを映し出す仕組み。紹介文によれば、本書で語られる物語は短時間で読めるよう構成されている。この形式の利点は、著者が長い理屈で結論を押し付けるよりも、読者が物語の意味を能動的に解釈できることにある。同じ短い出来事でも、ある人は失敗の証拠として受け取り、別の人は改善点を知る機会として受け取る。物語の情報が絞られているほど、読者は自分の前提や期待を無意識に投影しやすく、その投影を振り返ることで思考の癖が見えやすくなる。本書はこの作用を利用し、人生観を変える答えを一律に与えるというより、答えを作る側の認識に注意を向けさせる本だと言える。実践する際は、この話から何を学ぶべきかだけでなく、なぜ自分はこの人物や結末をこう評価したのかと問うのが有効である。そこには、失敗への恐れ、他者への不信、結果を急ぐ傾向など日常の選択を左右する前提が現れうる。一方、短い物語は解釈の自由度が高いため、誰にでも同一の結論が導かれるわけではない。自分に都合の良い感想だけで終わらせず、異なる解釈も考える姿勢が、この形式を自己確認の道具として生かす条件となる。さらに、心理学とメンタリズムを他者支配ではなく観察と伝達への関心として読むロミオ・ロドリゲス J はメンタリストとして知られ、本書も心理学やメンタリズムへの関心を背景としている。メンタリズムは一般に、観察、注意、印象形成、言葉の提示の仕方など人の認知や反応に関わる技法を扱う領域である。本書の文脈で重要なのは、そうした知識を個性的な能力の証明として受け取ることではなく、人が限られた情報から判断し、見せられた枠組みに影響される存在だと理解することである。自分の反応を観察できれば、否定的な出来事に直面した時も最初に浮かんだ解釈を唯一の事実とみなさずに済む。また対人場面では、相手の行動を性格だけで断定せず、置かれた状況や伝え方の影響を考慮する余地が生まれる。これは交渉や接客のためだけでなく、日常の誤解を減らす基礎にもなる。ただし、心理的技法を相手を思い通りに操る方法として扱う読み方には限界がある。人の意思決定は個人差や環境によって左右され、簡単な技法で確実に制御できるものではない。本書から得るべき実用的な視点は、他者を操作することより自分の注意、言葉、先入観が判断に与える影響を点検し、より責任ある伝達を選ぶことにある。そして、著者の異色の経歴が支える環境に規定されない自己再定義の視点。著者は少年期に両親を失った経験、非行や拘置所での経験を経て、思考を学び、 後にメンタリズムバーを開いたという異色の経歴で紹介されている。この背景は本書の自己変革論に具体性を与える。ただしその価値は劇的な過去を単純な成功物語として消費することではない。むしろ過去の出来事や所属した環境がその後の人格と可能性を完全に決めるわけではないという論点にある。人はしばしば自分はこういう人間だから、以前失敗したからと過去を現在の選択を狭める証拠に変えてしまう。本書の背後にはその自己定義を問い直し、学ぶ対象や関わる環境を変えることで別の役割を引き受けるという考えがあると読める。ここで注意すべきなのは、困難な境遇にある人へ本人の意思だけで状況を克服できると求めることではない。経済条件、支援の有無、心身の状態など変化には個人の努力だけでは動かせない要因もある。本書の経験を有益に受け取るなら、他者との比較の材料ではなく、自分についての固定的な説明を少し緩める材料にするのが良い。小さくても選択可能な学習、相談、習慣の変更に目を向ける視点として活用できる。最後に、即効性の印象を日常の検証へ接続し、抽象性を補う読み方、本書には短時間で人生観を揺さぶる刺激や、メンタリズムを踏まえた独自性を評価する読者がいる一方、内容が抽象的で実践へ移しにくいと感じる読者もいる。この両方の反応は、短い物語を核にした本書の性質から理解できる。簡潔な表現は記憶に残りやすく、読者の状況に応じて広く応用できる反面、職場、人間関係、健康、金銭といった個別問題への詳細な手順までは提供しにくい。そのため、本書は問題解決の完全なマニュアルとして読むより、行動実験の着火点として読む方が適している。例えば、読後に一つの問いを選び、1週間だけ記録を取る。どんな決めつけが最初に浮かぶか、相手の意図を確認する前に何を推測しているかといった観察である。次に改善案を大きく設定せず、質問を一つ増やす、反応する前に短く書き出すなど、実行可能な行動へ落とし込む。結果が出なければ、物語の教訓が誤っていたと即断するのではなく、解釈や行動設定が現実に合っていたかを見直せる。このように検証の工程を読者側で補うことで、本書の抽象性は弱点だけでなく、多様な状況に応用するための余地へ変わる。結論として本書は、長大な理論書や細密な行動計画に取り組む前に、まず自分の見方を揺さぶるきっかけを求める人に向く。特に、同じ悩みについて考え続けているのに行動が変わらない人、短い文章を手がかりに自分で考えを深める読者、心理学的な観察やメンタリズムの周辺領域に関心を持つ人には読みどころがある。一方で、臨床心理学上の支援、投資判断、対人操作の確実な技術、あるいは問題別の詳細な解決策を求める場合は、本書だけに答えを求めるべきではない。専門的資料や具体的な支援と併用する位置づけが現実的である。類書との際は、習慣化の手順や成功法則を体系的に並べるのではなく、散文で読める物語という極端に短い形式に認識の転換を託しているところにある。また著者のメンタリストとしての視点と、困難な過去から心理学へ向かった経歴が抽象的な自己啓発の言葉に独自の輪郭を与える。読者が得られる実践で利益は即時の人生改造ではなく、自動的な解釈を疑い、次の小さな選択を観察検証する習慣を始められることだろう。短さを結論の軽さとみなさず、反復して考えるための素材として扱うほど本書の持ち味は生きる。ご支援いただける場合は、ロミオ・ロドリゲス JR、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。